寺澤浩一さんがベースプレイヤー、ビーズのヒッリチョップとかでベース弾いてたりとか、はい、ラウドネスの、ドラマー樋口さんとバンド組んでたりとか、
はい、
野村義雄さんとギタリストのバンドやってたりとか、
あのね、結構いくつかやっていて、
そうですよね、
うん、
と劉哲志さん、下北沢でボイスファクトリーっていう、地下がライブハウスで、上がミュージックスタジオと音楽学校を経営してるんですけれども、ボイストレーナーでもあり、ジャスラックの世界の作曲家でもあって、浜田翔子さんのと一緒にアイドっていうバンドで、ソニーでデビューしてから、その後浜田さんがソロデビューして、でその後吉田拓郎さんとツアー回って、でその後早見優さんとかいろんな方の曲を作ったりとかツアー一緒にやってる、田月源太郎くん、作曲家兼ギタリスト、
アレンジとか、まあ、結構あ
の何でもできる、
ギターのサポートもしたり、ゲーム音楽 の、 あの作曲したりとか、はい、なんか有名なやつだと太鼓の達人とか鉄拳とかそういう音楽とかやらせてもらってます、
はい、有留さん、なんか当時からものすごいハイクオリティなんかカメラをライブで用意して、はい、レーベルもやりつつ
そうですね、
レコーディング、なんか映像のなんか広告の動画を作ったりとか、
今は映像制作がメインで企業系をよく撮ってますね、まあ、レベルもやってまして、今年の秋に一アーティストをメジャーデビューして、
ゲームショーで僕ライブしに行ったんですよ、それこそ鉄拳とか、上海のゲームショーでライブやってきました、バンナム。
なんかコロナの影響とかってなんかあるんですかね、
大いに
あります。
ありありです。
ありありで、まあ、ありありですよ。
今ほぼ無職ですよ。まあ、ほぼ無職です。いやもうすべて
無職なんですよ。ライブも全部全部発表会から自分の今日今年40デビュー45周年なんですけど、それのライブもちょっとも中止にしたりとか、ライブは全部全部 NG なんで、ミュージックスクールなんですけど、若干だけ。オンラインレッスンっていうのが この機会にちょっと始めたんですよ、
はい、
まあスタジオがちょっとあって安く借りれるとかそういう条件がないとみんな、うん、ほとんど方はまだまだこれからなんだけど、今回のきっかけでオンラインレッスンっていうのを始めたんですよ、まあ、うん、だから鈴木しげるさんって僕らの同期の人でハッピーエンドの鈴木しげるさん、はいはい、この間やってらっしゃいましたよね、ライブ配信とかね、そういうのがこれから少しずつ広がるんじゃないですかね、ライブ配信的な。
実は昨日僕もライブ配信をやって
る。やってる。ああ、なるほど。
ツイキャスでやりまして、投げ銭ではなくて、いわゆる入場料っていうか、
素晴らしい。
うん、
素晴らしい。でもそんな高くは取れないでしょ。
昨日はね、4000円をいただきました。
ああ、すごいですね。
65名視聴があって、まあまあな、ぶっちゃけ、まあまあな
金額。変更する、うん、なんかタイで。バンコクでライブやった時も、クラウドファンディングでお金集めて、うん、もうほぼ。
そのクラウドファンディングでタイに行ったコロナ騒動で、うん、いろんなことが見えてきて、
うん、
で、まあ、一般サラリーマンで言うとリモートワークとか、僕らで言うと、昨日のような配信ライブとか、
そうですね。
配信ライブっていうのは、もう昨日はね、本当それこそタイの人とか、もう世界中からこう見られてですね、この配信ライブってありなんじゃないですか。
そうああ、なんとなく。
そうですね。
なかなかツアーで地方って行くの大変じゃないですか。
うん。
うん、
まさにそうですね。
まあまあ、ライブのね、本当のライブの臨場感は味わえないけれども、ちょっとライブを見た気になるし、うん、まあファンの人は本当喜んでくれていて、昨日、コロナうんぬん終わった後も、ね、ありなんではないかっていう、ちょっとそういう話になったんですよね。うん、
ね。
遠くの人だと、うん、時間とかの関係で来れなかったり、距離的にとかありますもんね。オンラインだったり、いろいろハードルが下がるというか。
そうなんですね。うん、だから画面の
向こう、ね、そうですよね。で、有効に使えるし、移動時間がないしとかね。いろんな、これから広がってくる可能性ありますよね。うん、そういういろんな、オンラインレッスンも含めて、はい。
うん。
源ちゃんはあまり、影響ない感じ。今日も仕事って言って。
あ、めちゃめちゃありますよ。もう、
はい、
ギタリストと作曲を両方やってるので、ライブはもう6月までなくなりましたし、
う
ホール系のライブとかも飛んじゃいましたし、代わりにその YouTube とかに進出しようとしてる人たちが結構増えた、うん、でその例えばボーカルしかできない人がそういうのをミックとかそういう映像編集とかやってほしいっていう仕事は増えたんですけど、
う
ん、
自宅でこうできる人は羨ましいなと僕は思ってしまうのオンラインレッスンっていうのを僕もちょっとやろうと思っていて、
僕はいつもマンツーマンで対面 で僕は一応キーボーディストなんですけど、キーボードを聴きながらあの生でカラオケじゃなくて極力それをあのプロイシンしてたんですけど、それはそれでこれからも続けたいんですけど、あれがクリア 5G でクリアになったらもうもっとすごいと思うんだけど、オンラインレッスンを始めて地理発見がすごくありました。というのは対面だと自分はピアノ弾いてると細かいところまでちょっと分かってるよ分かってないところもあのいいところもあるんだけど、オンラインだとねすごく例えば画像的にもこうビブラートしてやってごらんとかってこの喉の動きとかもあちょっともうちょっとなんて細かいところも指導できるし、歌も、ね、リアルに聞こえてきて、うん、なんだかこうピッチもリズム感も自分自身がアドバイスするのが新しい今まで分かんないこととかもっとちゃんとこう伝えられる、まあ、客観的に見えるっていうんですかね、その相手の方の所作が。
映像の仕事とか。
そうですね、映像の仕事はもう全部延期ですね。もうだから4月はもう全くない状態ですね。
映像も
なのに、もう映像例えばそのライブであるとか延期になっちゃうので、もう撮影も全部延期で、今日産の仕事をしてるんですけど、日産の方も移動もしない方がいいだろうってことで、うん、全部飛んで、うん、まあ中止になった分もありますけど、あと明治座ですね、明治座の撮影もしてるので、明治座も公演が全部中止になっちゃったので、その撮影もなくなった。
イベント系はやっぱ厳しいですよね。
もうイベント系は全部ないですね。会社で撮るってことがもうない、うん、やっぱ今のところはやっぱ延期しましょうっていう感じですよね。
そうですよね、
うん、だからまあ先ほどお話になったのライブ配信とかはね、やっぱりインターネットの世界でやっぱり投げ銭だとかそういうもので有料化してね、お金が落ちるような仕組みというのはやっぱ今後急がないといけないなっていう感じで見てましたね。
はあ、こういろんなこんなこともあるんじゃんっていうことがいろいろ出てきて、
う
ん、
そうですね、音楽だけじゃなくて資本主義も含めてすごい大変なことになるんでしょう。金おそらくまあそれは リーマンショックの10倍ぐらいとかって言うじゃないですか、うん、まあそれはもう認めるしかないと、
うん、
新たななんか これからどう生きていくか、何を価値観も含めてだけどね、みんな変わってくるんじゃないかなっていう気がしますよね、うん、これから
なんか外に出れないからあの歌手の人とかみんなこうジャムる
んですよ。星野源さんがその好きに乗せていいよっていう風に伝えて、あのオンラインレッスンをやるにあたって結構周りももちろんやる人が増えてきてるんですけど、
はいはい、
例えばその映像ソフト、まあ、これ Zoom ですけど、うん、あのスカイプなのか LINE なのか、あとその音のシステムで何がいいかっていう話をよくするんですけど、
うん、
あ
それはね僕も聞きたいとこなんです。
iPhone のないフェイスタイムとかそういうことですか。あれどこですか、 iPhone の
マイクは iPhone ってことですね。
マイクが iPhone ですか。
マイクが iPhone、はいはい、
内蔵されてるマイクってことですね。
内蔵マイク、
はいはいはいはい、はい、
なんかそのチャットツールはアメリカのミュージシャンのなんか先生とかはみんなやっぱ Zoom でやってて、なんかスカイプとかだと1対1、 LINE だと1対1だけど、なんか Zoom だと1対5人とか、
はいはいはい、
を見ながら、だからグループレッスンの場合はなんか Zoom とかでも使えるみたいなんですけど、でもそのなんかリュウさんも実際にやってみたんだけど、うん、やっぱちょっと音の
ズレ
が、
はい、
なんかその同時に
ちょっとタイムラグが Zoom が一番みたいな、はい、スカイプの方がちょっとタイムラグが少ないような気がちょっとしますけどね、う
ん、ヤマハとどっかの会社 あのミュージシャン用のほぼズレがないようにオンラインで、
ああ
もうなんか同時に演奏するレベルだったら なんか イギリスで今世界中で結構使う人増えてて、イギリスでドラム叩いてアメリカで歌って、なんかインドでギター弾いて、世界中で同時になんかほぼズレがなく、うん、みんなとオーディオインターフェースとか使ってちゃんと綺麗に音もそれぞれでミックスしてると思うんです。
多分外タレの音を相当エンジニアが分析していって、調律です、弦楽器の調律、外タレってそのずらすじゃないですか。寺澤さんとかどうやられてます、チューニングに関して。
チューニング、
はい、
ベースの
チューニングですね。そのまあ 4弦あって、その3弦を、まあ、A に合わせるっていう、
はい、
そこが、まあ、イコールに合わせるっていう、まあ ことで、そこから3弦に、あ、2弦、1弦、4弦をちょっとずつこの規定値からずらすんですよね。
いや、そう、これはしないね。普通に、もうチューナーで、もう普通に合わせてしまいますね。そこまで、なんかこだわってはやらないな。
なんかバンヘレンとかの耳がその異常にやっぱ良くて、その感覚でこう全部チューニングを作っていくんですよね。まあ、言ってみればこう 3D 的に音がこう飛び出てくるようなサウンドをこの全部こうずらしながらこうチューニングをしていくと。それをあのピーターソンって会社がその数値化したんですよね。
あ、ピーターソン、はい、
はい、でそこの数値化したものでそのいろんなそのチューニング数値みたいなのがあって、それをうちのエンジニアがこのピーターソン あの測定器みたいなのがあって、それでその数値をデータ化していって取っていたんですよね。
うん、
それを今のソニックリサーチという会社のターボチューナーというのがあって、
あ、僕使ってます。
あ、使ってますか。あれにこうインストールしていくんですよね、数値。そのトゥールってバンドの、サードアルバムの何曲目の曲はこういう数値とか、そういう形でその、まあ、ガイタレを作っている、耳で作っている音を数値化してレコーディングの時に使うっていう、
あ、
そういうやり方をしてたりする。
じゃあそうするとバンヘイレンのような感じになるそういうこと
になるんですよね。
あ、
おー、なんかバンヘイレンの音ってなんかこう出てきたらバンヘイレンだと分かるじゃないですか、スティーブ・バイとか、
うん、
あれはもうやっぱ基本はあの指ですけど、その根幹にあるものはチューニング。
え、あれチューニングなんですか、普通のチューニング。
チューニングがやっぱ独特なんですよね。
独特、
なんかスティーバイとか
そのバーヘレン、普通のチューナーでやるのとは違うってことなんですか。
ん、
普通のなんかチューナーでこの、
あ、チューナーっていうのがなんか、まあ、そのエンジニア曰くその幅があるって言うんですね、そのやってるっていう表示がこのぐらいの幅があって、この日もあればこの日もあったりとか、この幅にこうズレがある。だからもっとこうピタッと合わせるような、
うん、
あのソニックリサーチのやつで多分 0.2 セント単位プラスマイナス 0.2 セントとかそんな数値で合わせる正確なんですよ、高精度なんですよね、うん、その高精度チューナーを使って、うん、よりタイトにずらした数値に合わせるみたいな、
はい、はすごい、
そういう方法論してたんですよね。
あれですか、なんか僕のこのピーターソンのやつがこう、うん、はい、ちょっと微妙にアコギに合わせたやつとか、
あ、
合わせたやつとかでこうプリセット変えれる、そういう感じなんですかね。
それはなんか
エレキならアコってやつは、エレキ、あ、なんかアコギの構造に合わせた微調整チューニングとか、はい、これはエレキなんですけど、
そのそれはそれターボチューナーですか。
これはピーターそのクリップチューナー、
クリップチューナーの精度がどのぐらいあるのかですよね。
そうそう、
なんか説明書かなんかに書いてたりするんですかね。
そうです、なんかその楽器に合わせたの癖に合わせたチューニングができるって、うん、まあ僕はあんま使ってないんですけど、
うん、うちのねエンジニアがあのコルグにも話を持ってたんですよ、
うん、
でコルグもユミューランドにあるんですよね。
あ、はいはいはい、駅前ですよね。
そうですそうです。で僕もそのコルグの CM を作ったりしてるんです。
うん、
でそれでコルグの方にエンジニアと行ってチューニングチューナー合ってないよねっていう話をして、
うん、
まあだからそこまでやっちゃうともう逆に精度が高すぎて合わせられる人がいなくなると、
うん、
だからある程度で合ってるってことにしないとやっぱ厳しいというような見解でしたね。
まあもともとその純正率とか平均率とかっていうね話も
あってね、はいはい、
うん、
なんかありますよね。
ね、だから奥深い話
にやるんですね。ただそのバンドのアンサンブルでやった時にやっぱりそのギターとベース、ギターが2本あったりとかベースがあったりとかして弦がいっぱいあるわけじゃないですか、
うん、
それをこうきれいに調律した時にあのドラムのスネアとかタムとかが、あとボーカルですよね、あれがこうスコーンと抜けて分離するんですよね。
ああ
、なんとなく分かる気がする、
うん、それがいわゆるガイタレサウンドっていうか、
うん、
海外のそのヘビーメタルとかヘビーな音楽ですごい綺麗じゃないですか、
うん
うんうん、あれはもうやっぱ調律ありきかなっていう、うん、いうのがまあガイタレサウンドっていうことでやってるんですよね。
か。
ちょっとマニアックな話になってすみません。
僕みたいなこう根からの ロック野郎はですね、気持ちいいか気持ち悪いかどっちかだよみたいな感じ。
気持ちいいなんかロックなサウンドをなんか正確に作るみたいな、そんな方法なんですね。
一時期そういうのであのすごい位相にこだわってた時期はありました
ね。ああそうですね、うん、なんかそれを分離させるためにってことですか。
そうですね、そのギターってエフェクトを踏んだりチャンネル変えたりで位相が反転したりするんで、うん、そのベースとドラムといかにちゃんとみんな清掃に常に合わされるかっていうように、ね、ボードを組み替えたりとかはいろいろ、まあ、それは結構アンサンブルで比べると結構違うので
、そういう違いますよね、
かなり違う。
それもね、うちのエンジニアが言ってましたね、その位相についてモニターの置き方とかもいろいろ言ってましたね。
ねんちゃん、なんかペダル の, あのなんか楽器屋でそういうなんて言うんだろう、なんかデモンストレーションみたいなのもやってるもんね。なんかあのなんだっけ、
あれ、あ、あのストライモンとか。
あ、ストライモン、
最近中国のホットトーンっていうとことか、
もう、
まあ、あとギタリストの中で結構流行ってライムトーンオーディオっていうメーカーがあるんですけど、最近だったら伊藤さんがコンプレッサー作ったりする、それのデモとかたまとかやらせてもらってます、ね、
なんか英語バージョンで動画もなんかそういうの
やってる、ね、そのホットトーンってやつであの英語でなんかデモンストレーションして
る、いろいろやってるよね。
ああそうですか、
ギターも
実はそのうちの、 あのエンジニアがですね、あとエフェクターですかね、アンプエミュレーション、アンプエミュレーターって言うんですかね、最近ちょっと人気のあるあのベロシティっていうブランドがあるんですけど、うん、それを作ってます。
作ってる、
ね、ベロシティっていうブランドなんですね。
アンプですか。
アンプ、アンプのコンパクトな、まあ、エフェクターサイズのやつなんですけど、それを通して、まあ、そのアンプヘッドと同じ役割をする、うん、でキャビネットは問わずにその例えばメサだったらメサの音が出る。
ああ
。
へ
え
ー。
ケンパー最近ちょっと、
ケンパーみたいな感じ。
どうなんですか、僕もちょっとあんまり。
うん。
それ今。
うん。
4万、5万とかのやつじゃないですかね。あ、
そんな安いんだ。
そうです、まあ、高いっていう人がほとんどですけどね。まあ価値がなかなか、うん、まあ、ヘッドに比べれば全然安いですからね、うん、
ね、
うん、安い、
うん、あのベイビーメタル あのギターの方が絶賛してくれてましたね、
うん、
結構すごいって、うん、そんなこともやってたりしますけど。
え、それはあれですか、どうやってですか、うん、なんかあのインストールしてものとか別に存在しないんですか。
いや、完全にもエフェクターがアンプになってるみたいな。
ああ、これペダルみたいになってるんですか。
そうそう、ペダルになってて、
へ、
僕もちょっとあんまりよく分からないんですけど、
うん、
まあ、そういうビルダーもやってるっていう。
今後どんな感じになりそうですかね。変なざっくりと多分1ヶ月では、僕は1ヶ月で突然元通りっていうのはならないんですよ。
そうですよね。それがちょっともう覚悟しなくちゃいけないかなって。
あんまり、
うん、
なんていうんですか、なんか海外の方が感染者少ない国でももっとピリピリしてるのに、今東京普通に出歩いてるじゃないですか。突然パタッとゼロになることは僕はないと思うんで、
ね、ぬるい、ぬるいよね、
うん、しばらくきついかなみたいな、
そうしてない人も多いですよね。
あ、売ってないっていうのもあるんだけど、
買えないですね。
本当ね。
僕はもう手作りですか、ね、うちの奥さん
が。あ、すごい。
素晴らしい。
すごい。
ほら、裏地が可愛いんですよ。
可愛い。可愛い。骨
が。これはね。
いやー、これはしばらくね、もうちょっと続きますね。状況はね、続きそうです ね、うん、
ただあまり続くとミュージシャンだけに限らずね、
いや本当そうですよ、う
ん、どうなんだろうみたいなとこあるから、まあ、はい、まあせいぜい 2、3ヶ月で終わらせてもらえないと、
うん、そうですよ ね、
ですね、いくらもリミットですね、それが
多分こう終わったとしても、そのライブっていうものに 関してではなんかです、
明日そうですね、
5000人人が集まるとはあまり思えてなくて、
そうですよね、
なんか世間も多分こうもう外に出ていいよって言われた瞬間からもうこのガーッとこう密集したところに行きたいとかあまり思わないだろうし、
それもあるね、
ライブとかいわゆる今までのミュージシャン的活動はだいぶその余波というか影響を受け続けるんじゃないですかね、
う
ん、
というか、あえて僕も人づての情報だからちょっと変異したね、コロナウイルスが、
うん、なんか聞いたことあります、
ちらっと聞いた、昨日今日の話ですよ、うん、ありえないっていうか、まあ、ありえるんだろうなっていう覚悟も含めてね、どういうこれからの予測はつかないですよね、今後の未来はね、
いや怖いですね、
ちょっと食ますも
現実
あの我々ミュージシャンはじゃあ何をするべきかっていうことをそれぞれがこう考えてう、ね、やっていかなきゃいけないかなと思うんですよ ね、うん、そうですね、やっぱり基本的にミュージシャンはこう人を楽しませる商売じゃないですか、
うん、そういうことだと思います、うん、ドイツなんかはね本当絶対必要なエンターテインメントだっていうあのメルケル首相ですが、うん、本来はそれを追求していきたいし、そういう世の中でありたいですよね。
うん、ね、僕この間思いつきで、はい、個人練習生配信っていうのやったんですよ。個人練習。こう、うん、インスタグラムのライブ配信で、
はい、
もちろん課金なんかしないんですよ。本当もうサービスというか。
はい。
でもここでこんな感じでこうベース弾いて、うん、でそのメッセージが出てくるわけですよ、画面に。あれ弾いて、これ弾いてみたいな。昔の僕がやってたブリザードっていうバンドがその曲を、うん、で、覚えてるかなとか言いながら、あー間違えた、うん、うわーとか言いながらやって、でもそれが結構見てる人たちすごく楽しかったみたいで、
うん、
だから僕はそれ、あーやってよかったかな、お金にはなんなかったんだけど、うん、皆さん楽しんでもらえてよかったかなとちょっと
思います。いや、面白いでしょうね。
はいはい。
うん。だから、もちろんお金になることなればもっといいんだけど、なんかそういうことも含めて、そのミュージシャンとして、この今こういう状態の時にね、何を発信するべきかってことを、やっぱりそれぞれ一人がちょっと考えて、
そうですね。
だから、その星野源さんも、ね、のこともそうだと思うし、
うん
うん、そうですよね。
なくてはなら
ないですよね。
まさに、そうですよ。
そうじゃないと続かないですよね。
SNS を開けばなんか汚い言葉が飛び交っていって、嫌になっちゃうじゃないですか、あんな見てるの。
ミュージシャンって、もともと楽器が好きで始めた仕事で、まあ、それがありがたく仕事になったっていう場合がほとんどだと思うので。なんか楽しい楽しいってこう言い合える感じにはしていきたい、うん、ただまあそれがどこからお金になるのかっていうのはちょっと
なんか昨日も僕の知り合いのアムとシンガポールで飲食店経営してる人と相談してたんですけどもうベトナムとかも今営業したらダメなんですよ、警察に捕まっちゃって、でシンガポールとかマレーシアとかもう外出歩くだけで逮捕されちゃうみたいな、売り上げがもう2ヶ月3ヶ月経たなくなるっていうことなんですけど、でも逆にこういう時だからこそかデジタルを活用したマーケティングとかで、なんかマネタイズ今できなくってもこういう時になんかその自分のクライアントとかファンの人とコミュニケーション取って信頼関係とかも築いていってブランディングとかしていって、でまた3ヶ月後とか半年後とかリアルの場で動けるようになった時につなげられると思うんで、
うん、
今はなんか絶対になんかそのお金につながらなくってもやることが無駄になることは多分ないと